耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。今日はオープニングからちょっと難しい話をしようかなと思ったんですけどね、まあ噛み砕いていこうと思うんですが、ちょっとね最近改めて読んだビジネス書の中でですね、これからのビジネス人生とか、あとこれからのその、まあ、チーム作りにおいて多様性を担保することが大事だっていうね記述を読んだんですよ。まあこれ簡単に言うと、自分と違う人の意見言葉に触れる、また自分と違う人とチームを組むってことが大切だよっていう内容なんですけど、書籍ってね結構そういうところ大きいと思うんですよ。自分とは全く違うバックグラウンドを持った人の意見が聞ける。まあそういう意味でね、僕が紹介するビジネス書とか実用書、また小説であっても、やっぱ著者さんってね自分とは違う人生生きてますから、まああなたの人生に何か役立つヒントというのがあるんじゃないかと思うんですね。で今日ご紹介するのは、まあとある作家さんの、てかあの作家さんの、まあ、エッセイをねまた紹介したいんですけども、今回思ったのがですね、いやーこの方もやっぱり長年やってるけど僕もそれなりに年を重ねてきたんだなーっていうところです。さあ一体どんな本が紹介されるのか、新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は KK ベストセラーズより出ております村上龍著ラストワルツというエッセイです。まずは著者のご紹介ですが、村上龍さん、紹介いりますか？しましょう。1952年長崎県生まれ、武蔵野美術大学中退、在学中の76年に限りなく透明に近いブルーで群像新人文学賞芥川賞を受賞。以後コインロッカーベイビーズ、村上龍映画小説集、イン・ザ・ミソスープ、希望の国のエクソダス、13歳のハローワーク、半島を出よ、歌うクジラ、55歳からのハローライフなど、旺盛な作家活動を展開されています。その傍らで、テレビ番組カンブリア宮殿の MC としても毎週活躍中です。さて、今回紹介する村上さんの本なんですけども、まあ、エッセイ全ての男は消耗品であるの、第14弾にあたります。いきなりなんですけどね、この本の村上さんの後書きを紹介しようと思います。こんな文章でした。この消耗品の最新刊には意味のない停滞というタイトルをつけるはずだった。だが思うところがあり、それはやめてラストワルツにした。意味のない停滞というタイトルの本を買いたいという人は少ないだろうと思ったからだが、実際はラストワルツの方が当然ながらニヒリスティックだ。はい、っていうお話なんですけど、まあこのあたりがやっぱり村上さんらしい美学だなと思います。まあラストワルツの方が綺麗だなっていう、そんな感じはねセンスのない僕でもわかりますよ。さて、でこのラストワルツっていうタイトルなんですけども、別れる直前の恋人たちが最後のワルツを踊っている、そんなイメージがあるんだそうです。別れた後二人はどのように生きていくのか、孤独をどう克服していくのか、まあ、そんな問いかけがですねこのエッセイには込められているんじゃないでしょうか。作品中にはですね、どこを探しても希望のかけらもないなんていう衝撃的な一文も出てくるんですが、まあ、全体を通して、村上龍さんならではの世界観というか観察眼、こういったものが広がっています。で、今の時代に触れているっていう点が非常にいいですね。全ての男は消耗品であるというエッセイは80年代初頭に始まったエッセイなんですけども、まあ、それがね今にも続いていて、そして村上龍さん自身もやっぱり変わってきているんだなーっていうのをご本人も自覚されているそうです。では本エッセイラストワルツから、いくつかね、一部ご紹介していこうと思います。まずはこんな文章から。人はどう生きるべきかという有名で重要だとされている問題がある。多くの文学でテーマとなっているし、その問いを軸にして文芸批評が書かれたり、あるいは政治や経済といった大きなファクターを決めたり政策を選んだりする時の指標となることもある。どう生きるべきかという問いは私たちの社会では主に精神論で語られることが多い。他人に優しくとか、思いやりを持ってとか、弱きを助けるとか、自立して他人に依存しないとか、そういったことだ。私は生まれてからこれまでどう生きるべきかなどと考えたことはないし、今も考えない。私が子供の頃から考えてきたのはどうやって生きていくのかということだった。つまり何をして食っていくかという具体的で切実な問いだった。私は幼稚園の頃からお前はサラリーマンにはなれないし、ならない方がいいと両親や親類や教師たちから言われ続けた。 4、5歳の頃から給料取りにはなれないのか、じゃあどうやって生きていけばいいんだろうと考えるようになった。はい、というわけで、まあ、村上さんの、まあ、バックボーンにちょっと触れた文章だったんですけども、そうなんですよね。どう生きるべきかっていうのはずっと言われ続けるんですけども、まあ、苦しい時代ほど、いわゆる昔の時代ほど、どうやって生きていくのか、何をして食っていくのかって考えた人が多いと思うんです。でも今の時代ってどう生きるべきかっていう答えを求めてる人って非常に多いと思いませんか。皆さんはどうでしょうか。さて、まあ、ここの話はね、どんどん深くなってっちゃうので、また別のところでやるとして、もう一文紹介しましょう。こちら、まあ、ちょっと本についてくれたところですね。一般的に本や雑誌が売れないという状況が続いているらしい。友人編集者たちがよく言うのが、占い、ダイエットなど、健康、自己啓発本、食べ物など、どちらかといえばどうでもいいものがベストセラーになることが増えたみたいなことだ。そんな一種の愚痴には、くだらないものばかり売れる嫌な時代というようなニュアンスが含まれている気がする。だが、私はそういった本が好まれるのも理解できる。はい、このあたり。まあ、続きはぜひ本書を読んでいただきたいんですけども、これまあ僕もね、やっぱ意見ありまして、まあ、どうでもいいとかくだらないっていうふうには思わないんですけれども、まあ今って結構ね、具体的なものとか植物的なもの、そんな本が売れているっていう印象はあります。まあそれがいいことなのか悪いことなのかっていうのはですね、まあ僕もこれちょっと判断つかないんですけども、ただ植物的なものばかりが売れるからいいっていうふうに、まあ大人の皆さんに判断してほしくないなっていうふうに思ってるんです。まあだからこの編集者の方々がですね、このなんか嫌な時代って表現してるのは、まあ逆に僕いいことかなと思っていて、まあそういう植物的な本というのが世の中に多く出回る一方で、なんかもっと別のものがないだろうかって編集者さんが考えているならね、僕はまたそういう本も読んでみたいなーなんていうふうに思いました。ではちょっと次の引用をしましょう。私は年を取りたくないものだとは思わない。逆に20代の頃は早く年を取りたい、このまま30歳になることができたらどんなにいいだろうと思っていた。というところ、矢島なんでここ引用したんだよって思うかもしれませんけど、これね、結構僕も似たようなところがあるんですよね。おこがましいかもしれませんけども、まあ、僕もね、20代の頃は早く30代になりたい、早くおっさんになりたいなーっていうふうに思っていたんですけども、まあ、いざおっさんになってみるとですね、健康のこととか全く考えてなかったので、あ、こっちって結構体にガタきたりするんだなって、そこはちょっと絶望というかですね、なんかネガティブに捉えているんですけども、でもその老成したというかですね、切れない、このあたりはですね、やっぱ村上龍さんすごいなと思います。まあ僕なんだかんだ言ってまだ30代だからね、こうイラッとした時にこう感情が抑えきれないってこともあるんですけれども、まあそれでもまあ同年代の人から比べると、お前はだいぶ我慢の効くやつだなって言われることが多いので、でその我慢してコミュニケーションを続けるというのはですね、まあ、僕の人生の中にはやっぱり非常に役立っていて、まあ全く違う仕事、まあ僕は音声で表現、こうやって喋り屋ですけども、まあ村上さんは作家ですからね、書く人ででもやっぱりその我慢するっていうこと、コミュニケーションを取るっていうことのが役に立ってるんだなーってちょっと勉強になりました。皆さんこのね一文聞いてどんなことを思ったでしょうか。では次の引用に行きましょう。最も戸惑うのは若者たちだろう。今の若者たちは典型的な成功モデルを見出すことが極めて難しい。大会社に入って出世を目指すのか、起業するのか、社会貢献の道を選ぶのか、それとも趣味を生かしたりして個人的で小さな幸せを得ようとするのか、どれが最も合理的な選択なのか誰も示してくれない。自分で決めるしかないが、決めるためにはある程度の実力がいる。はい、でこれに続いてもう一文引用したいのでね、続いて引用を聞いてください。一部の特別に優秀な若者を別にすれば、大多数の若者はどんなトレーニングをしてどんな職種を目指せばいいのかわからないだろう。多く資産を持つ一部の人を別にすれば、大多数の中高年はどうやって老後を生きればいいのだろうかと不安に怯えているはずだ。私たちは一般的な解がない時代を生きている。サバイバルするための指南書のようなものがあればいいのだが、若者の場合、例えば親の経済状況だけで大きく事情が違ってきたりするので、そんな書物は現れようがない。そして最大の問題は、一般的な解がない時代をこれまで誰も経験していないということだ。 ね、シリアスなお話なんですけど、このあたりからですね、この村上龍さんが、ま、今の時代というのをどう捉えているのかっていうのが見えてきます。ちょっと補足なんですけどもね、この本の中で別に村上さん、昔は良かったって言ってるわけじゃないんですよ。まあ、昔は昔で良かったけども、今は今でいいところがある。で、それが、まあ、昔とは違うものである。そういうね、前提で話しているので、だから一般的なね、おじさんのように、昔は良かったな、それに比べて今はっていう文脈ではないと。で、まあ、今の時代なんですけど、まあ、僕もね、ちょっと近いことを考えていて、まあ、僕らの、ね、時代なんかは選択肢が多くて苦しんでるなんていうふうに考えたんですよ。まあ、つまりですね、あれにもなれる、これにもなれるっていう夢を大人たちがたくさん教えてくれたので、まあ、僕やね、僕の仲間たちってのは自分のやりたいことをやればいいんだってね、突っ走ってって、まあ、それで今不幸だなって感じてる人も多いし、まあ、やりたいことがあったんだけど、それを諦めてしまったなって挫折を感じた人なんかも多い。これがね、上の世代とちょっと違って、その、やりたいことができるがゆえの苦しみっていうのを持っている世代だと思ったんですね。で、今の時代はですね、さらに、またそこから一歩進歩して、進歩したのか逮捕したのかわからないんですけども、親の経済的な事情によって何をすればいいのか変わってくるとか、あと、そもそも、いろいろできるけど何をすればいいのかわからない。これはまあ僕らの世代と同じようなことなんですけど、まあ、いろいろとね、悩みっていうのは尽きないと思うんです。で、一般的なね、老人っていうか、まあ、一部の頑固な老人は、最近の若いのは、ね、一生懸命にやればいいんだよ、なんて言い方をするんですけども、実際若い人からしてみると、何でも好きなことやっていいよって言われて、いや、好きなことって言っても、いろいろ制限はあるし、自分は何をすればいいのって悩んでいる人多いと思うんですよ。まあ、だからね、自分探しとかね、あとその、まあ、植物的な本っていうのが求められると思うんですけれども、それを一体どうやって捉えるか。まあ、村上さんの言葉を借りれば、一般的な解がない時代ですから、その解をどうやって探していけばいいのか、そういったことをね、深く考えさせられました。はい、というわけで紹介してきましたけども、いかがだったでしょうか。18編のエッセイの中に込められたこの村上さんのメッセージ、非常にね、納得したりギクッとしたり考えさせられたりという知的な刺激をたくさん受けます。このね、まあ、村上さんの世界、まあ、全ての男は消耗品であるの第14弾になりますけども、今回もなかなか切れ味が鋭いです。といってもですね、やっぱり村上さんもね、どんどん年を取ってるとか経験を重ねてきてますから、昔に比べるとね、ややこう切れ味はね、柔らかくなっていて、それでいて洞察力はどんどん鋭くなっている、そんな感じがするんですけども、まあ最初に言いましたけども、まあ、いろんな人の考え意見に触れるというのは大事です。やっぱりですね、村上龍さん成功した作家さんですから、その視点というのはですね、まあ、大いに学びや気づきを僕らに与えてくれます。こちらのエッセイぜひ読んでみてください。では書籍情報です。ラストワルツ、村上龍著、 KK ベストセラーズより税別1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。今回の本の中でですね、僕が一人の読書家としてすごいね、学びになった表現っていうか、一文がありまして、それがですね、本書31ページ小説というのは言いたいことを言う表現ではない、本質的な疑問を提出する表現だ。はぁーと思ったんですよね。いや、これなんか今言葉まとまってないんですけども、まあ、今後ね、小説を読むときに、あ、村上さんはこういうこと考えてるんだって思うと、なんかより深く読み込める気がします。いい勉強になりました。ありがとうございます。そんなところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回までお会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、
ゆずきココナです。
アスカです。
1月末から私たちが本を紹介するラジオ番組、アスカラココナッツ書店かっこ営業中を始めました。
通称アスココです。お名前だけでも覚えてやってください。
そしてぜひぜひ聞いてください。
そしてぜひぜひぜひぜひメールもください。
そしてぜひぜひぜひぜひぜひ差し入れもください。
本とか
フィギュアとか
お菓子とか
ジュースとか
辛い食べ物とか
家とか
車とか
パソコン。はい、ということでまあ欲張りすぎなんですけど、それぐらい夢を広げていきたいと思います。
はい、明日からココナッツ書店かっこ営業中、
毎週金曜日17時より新刊 JP で
配信中です。